劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム、皆様こんばんは。本日も始まりました劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。毎月第1第3日曜日の夜9時から放送しております。そして、再放送は同日の深夜1時から。お好きな時間帯に聞くには市川うらら FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長の三木ひかる子と
コーナー担当のワニコの、
はい、2人でお送りいたします。はい、ということでワニちゃん、11月の3週目になりましたね。
ねえ、食べてばっかりです。
あ、私も私も食べてばっかりいる。
美味しいものが多いよね。
多いね、うん、栗ご飯とかね、
うん、いいですね。でもそう言ってるとまたクリスマス来るから。
あ、本当だ、
また食べてばっかりになっちゃう。
本当だね。
ね、
食べてばっかで私一体どうすればいいでしょう。でもダイエットで私ね、あれですよ、歯の痛いのが治ったら3キロ痩せましたよ。
いいね。
痛い間で、ね、太ってたの3キロ。
辛いこともあるけどいいこともあってね。
痛みが止まったら3キロ痩せましたよ。何があるか分かりませんね、
うん、
はい、それではですね、まずは最初のコーナーです、ラジオドラマのコーナーです。ルームシェアの女神たち第12話、秋ジャケ。私の名前は遥か。幼馴染のマリコとルームシェアしている。
スーパーで美味しそうな秋鮭が売ってたから買っちゃった。もうそんな季節なんだね。
私、鮭って聞くとさ、マリコとの小学生の頃のキャンプ思い出すんだよね。
ああ、あったね。あの時川で鮭の魚堀を見に行ったんだっけ。
そうそう、あの時マリコが鮭ってすごいよね、鮭は自分の場所に戻れるんだもんねって言ってたよね。
そんなこと言ってたっけ。私っていうか、はるか、なんでそんなこと覚えてるの。
マリコ真剣に話してていたもの。
そっか、さすが小学生。
鮭の紅、錦に染まる川と空。出演、三木ひかる子、ワニコ。次回の第13話をお楽しみに。ということでですね、それではですね、続きましては告知のコーナーです。聞いてください。
続きましては番組からのお知らせです。番組へのご意見、ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki_hikaruko miki_hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たち、ウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であれば、どなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので、遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2は いプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。横浜見返り美人は Amazon Music、LINE Music、YouTube Music などで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。また、ジョイサウンドのカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。
では占いのコーナーです。11月16日から11月6日までのミッキーひかる子の血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなたパープルです。 B 型のあなたグリーンです。 O 型のあなたシルバーです。 AB 型のあなたレッドです。ハッピーカラーで開運してください。以上、ミキヒカル子の血液型別ハッピーカラー占いでした。それでは続きましては、私の歌を聴いてください。 Believe My Love です。いただきました、Believe My Love でした。続きましては、 ワニちゃんのこれってどう思うのコーナーです。ワニちゃんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では、今日のテーマを教えてください。
はい、今日のテーマは、
うん、
もし時間を巻き戻すことができたら、
うん、
いつで何をしたいですかというテーマです。
なるほど、難しいですね。
まあ、ライトな、なんか、どんなことでもいいと思うんだけど、私が最近、
うんうんうん、
なんか過去に戻って、ああすればよかった、こうだったらよかったと思うことがあって、
うんうんうんうん、
思うんだけど、その思うことってネガティブな気がしてね。
ああ。
なんでそんなこと思うんだろうなって思ったら、まあ結構更年期障害みたいな。そう。だからなんか、でもじゃあっていうかネガティブだから全部悪いのかっていうと、
うんうん、
そう思わずに、
うん、
なんか、その、嘘でもいいっていうか、本当にそうだったらいいなと思うこともあれば、
うんうんうん、
そうじゃなくてもよくって、
うんうんうん、
なんか明るく、こうなってたらよかったなっていうのも、思っていいかなと思えたの。
うんうんうん。
うん。どんなね、どんな自分であったとしても、今の自分を自信を持つのには、
うん。
うん。なんか、過去の選択を、こう、やり直すことを想像しても、痛まない自分。
ああ。
って大事かなと思って。
うんうんうん。
そう。で、今日のテーマで、
うん。
まあ、いろいろ考えたんだけど、
うん。
なんか、すごく、バカバカしい話よ。
うん。
私がもし戻れるならば、
うん、
まあ、小学校か中学生ぐらいまで戻って、
うんうん、
やってみたかったことはボイトレ、
ええ、
歌のレッスンを受けてみたかったの。
うんうんうん、
で、あと、これを中学の時に本当に、一応演劇部に入ったんだけどね。女優さんになりたかったの。なんかこれ本当、光子ちゃん女優さんだった。なってるじゃない、
うんうんうん、
だから本当私に広島の出身だから、まあ、田舎のあるあるじゃないかなと思って。
ああなるほど、
うん、その環境によって全然チャンスが全然というか、まあ、チャンスがないよね。だからよね、まあ、それがその時にチャンスがなくてじゃあ若い頃に女優になるっていう道じゃなかったとしても、
うんうんう
ん、なんかそういうやってみたいと思うんだったらボイトレ受けたりとか、
うんうんうん、
やってみたいとも言ってもないから親に、
うんうんうん、
まあもし巻き戻せるんだったらって思う。
なるほど、
うん、
そうなのね、
うん、
うんうんうんうん、
すごく大きな夢って思ったことはないんだけどね。ないけど、もし戻せるんだったら、
うん、
もう全然違う人生だけど、やっておいて選択肢が欲しい。
なるほど。
歌が下手なのよ、私。
そんなことないよ。
本当に。
いやいやいや、全然よ。
今も Believe My Love 聴いてていいなと思ってた。
いや、もう全然、もう本当に。もう、私も歌上手くなりたい。
先生じゃない。
とんでもない。全然よ。もう全然。
本当に声のプロですよね。でもなんか、ひかる子ちゃんって。
あ、それはでも、若い頃に習ってるので、
うん、
で、実は今すごく違和感があって、
うん、
前歯を直す前は少し前歯が隙間があったじゃないですか。
ほうほうほうほう。
その感覚が、こう、口を開ける感覚がちょっとまだつかめてないの。
はい。
だから、喋りたいと思う言葉が、こう自分のあれなんかこう息の漏れ方が違うと思うとね、そこで思考が止まっちゃうの。
はいはいはい。あ、その感覚わかるかも。
うん。で、それでなんか今ね、先ほどラジオでやってる時もちょっとこう、うん、今この歌の紹介の前とか占いの時もちょっと喋れなかった思うように。
喋り方変えてみるってどうかな。
ね、だから自分で意識をしてないからいけないから意識しようと思った。
うん、どうなさったのあんたみたいなのを話しかけて喋り方変えてみるとか。
あたって
あた
それは嫌だけど、でも自分のその息の漏れないことが当たり前っていう喋り方になれなきゃダメだなと思って。
そうよね、うん、でもいつまでもじゃないんでしょ。
多分慣れてくると思うけど、また歯が変わっちゃうんで、
うんうんうん、
だから本当に頑張んなきゃいけないのは本当の歯を入れた後だよね。うん、
なんか奥歯のね、うん、その 親知らずを全部抜いた後、ちょっと小顔になった気がするの、私。
ああ、それよく言いますよね。
言うよね。その時ちょっと喋りやすくなったのはある。
ああ、どうなんだろう、うん。
そうそう。
前は歯がないことで口の開け方を気をつけていたから、すごくこう、喋って聞いてくれてる方々、その、私が喋ってて、それを聞いてくれてる方々は、いや、そんなことない、聞きやすいよって言ってくれるんだけど、でもやっぱり自分が意識しないと今もよく喋れないから、まずはこれに慣れることだなと思って。
全然聞いててもその違和感もないけどね。
あ、嬉しい、ありがとう。
綺麗な声してらっしゃるわ。
あ、とんでもない、ワニちゃんだけよ、そう言ってくださるのはもう。
逆にひかる子ちゃんには戻りたい時ってあるんですか？なくない、全部やり遂げてるもんね。
いや、そんなことないですけど、ただ、まあ、いろいろ本当に戻りたいことはあるんですけど、
はい。
東映に入るために演劇学校に通ってるんです。
うん。
その演劇学校に入所した時に戻りたい。
それはなんで？
今と違って純粋すぎちゃって、
はい、
モチベーションの上げ方を知らなかった。
今と違ってっていうところが気になるじゃん。
芸能界って、演技ができるから売れるわけじゃなく、人付き合いがいいから売れるわけでもなく、仕事が来るわけでもなく、自分のモチベーションを上げ続けれるかなんですよね。で、その、モチベーションの上げ方はあんまり子供すぎて分かんなかった。
はいはいはい。
まあ、それをきちんと上げれる人になりたい。
でも、ある意味若いから、その、若いなりに、若いからとか、若いなりに、頑張ってやれるところまでは全力やってたから言えることですよね。だって普通に考えても、あの年齢で、モチベーションをさ、やればよって切り替えるのってすごく難しいこと？私もすごく難しい道を通ったけど、21歳で会社経営から、でもやっぱりその、へこたれない精神っていうのを持った人は周りにいなかったもん。
そうね。
そうそう。だから周りにいなかったはずよ。同世代の同級生には。
なんていうか、
ね。誰かいなくない？
そうかもしれないんだけど、なんか私の周りって、なんか妙に知恵が回る人が多かったの、東映の学校入った時。で、私純粋すぎちゃって、人のことに、私割と正直者で嘘がつけない性格だったので、何でも正面で受け止めてたの。でもそれじゃダメなんだなってことを学ばせてもらった学校でもあったので、だからモチベーションを上げ続け、常に自分にとって何が正しいのかってことを教えてあげたい。
なんか素敵ですね。
とんでもない。そこに学ぶまで時間かかったタイプだから。なんか
不思議ですよね。やりたいことをやり遂げてるのにまだそれ以上やれと。
もうちょっとね、頑張りが足りなかったと思います自分で。前もちょっとお伝えしたかもしれないんですけど、女優になりたいってことをみんなに言ってたらしく、中学の時に、でもうそれでテレビに少し出始めた頃に、もう偶然会う中学の同級生から、テレビ見たよって声かけてもらって、で本当に女優になったんだなと思ったって言われて、でその時に、あ、そうなんだ、ありがとうって言ってた自分は、もうそこで達成感があったんだと思うの。そうじゃなくて、女優の仕事はそこからさらにステップアップしなくちゃいけないのに、私はもう女優になったことで十分って思ってしまったので、だからそこがちょっといけなかったかなと思ってます。
でも今でもまだ進化しているじゃない。
今はこう、本当に先週お話しした柳瀬隆先生ではないんですけど、自分なりのやり方が正しいって思うようにしようと思って。柳瀬先生はその人にパンを分け与えるとか、そのお腹空いてる方に何かをしてあげることが正義って考えてるんだけど、私の正義っていうのは、こう、私が作ったものでも喜んでくださる方もいれば、私が出ることによって喜んでくださる方もいるので、だから、それの、こう、楽しませ方を考えたいとは思ってますね。ちょっとね、だから、ね。
でもそこ、ごめんなさい。そこが大事と思うの。今、自分に、 どう課題を与えれるかっていうところが、
うん、
やっぱり過去を振り返りながらこうだったらいいか、よかったと思いながらも、
うん、
今に課題を与えれたらいいよね。
そうね、
大事よね。
だから本当になんか日々人は進化するっていうことを、
うん、
この大人になってから十分に思い始めてきたので、
うん、
若い時進化しなかった分、うん、今進化したいですね。
したいよね。
うん、
またそれをその人にも与えてあげられる話じゃない？
ああ、そうですね。うん、うん、そうね、
うん。私はその朗読にしてもやらせてもらってよかったなって思うもんね。うん、
ああ、嬉しい。
忘れかけてたような夢だったけど、やらせてもらってよかったと思う。う
ん、でもワニちゃんこそ何でも叶えてると思う、私。
うん、もうやっぱりそれも同じで、それなりに もっと上を目指していたっていうのがあって、
うんうん
うん、やっぱり人からすればちょっと変わった人生だったかもしれないけど、
うんうん、
まあ、自分にとってはまだまだこうやり遂げたいところはあったっていうのもあるし、だけど、
うん、
その上り詰めていったそこには、
うん、
ここがもう私の山のてっぺんなんだろうなって感じた時もあったから、
うんうんうん、
なんかそのおかげで、
うん、
そんなにやり遂げてないから何か後悔っていう人生観も全く持ってない。
ああ、
うんうんうん、本当自分の人生には満足をしているという方だとは思う。ただそのことだけを言うと、まあ何かすごく、うん、ね、満たされていらっしゃるって思われてしまうんだけど、そうではなくて、
うんうん
うん、そうじゃなくて、まあ極めていきたいところは極めた結果、
うん
うん、上は上でもう計り知れないということも知ったし、で自分がダメな、これ以上できなかったっていう悔いのあることよりは、
うんうん、
じゃあシフトチェンジして、今広島の救済、うん、防災拠点にしていこうっていうことやってますけど、
うんうん、
切り替えていけばまだまだ目標は作れるわけで、
うんうんうん
うん、なんかそういうやっぱ、ま、一言で言えば前向きな、
うんうんうん
うん、そういう生き方でいたいかな。
あ、でもそれすごい。
真面目な話しなくていいでって言ったのに真面目になっちゃって
る。いや、でもそれすごいと思いますね。
うん、切り替えてしまえって思ってる。
うんうんうんうん、それすごいと思う。でも本当に、
うん、
いや、だから過去に戻れたらみんなね、やり返したいことはいっぱいあるでしょうね。やり直したいとかね。
うん、
うん、
全然違う話だけど、
うん、
最近マイブームで、
ええ、
マイブームとか、あの、私玄米が食べるんです。
ええ、
昨日に戻れたら、
お、
私玄米に、
うん、
あの、小豆入れるのが好きなの。
あ、
小豆をね、玄米に入れてみて。ひかるこちゃんも確か玄米だったよね。
今ね、玄米じゃなくなっちゃったの。
なくなっちゃったの。
うん、今ね、白米になっちゃったの。
玄米に小豆が美味しいよ。
ほんと、
だから昨日に戻れたら、
うん、
小豆を水につけておきたい。一日つけなきゃダメなの、あれ。
なるほどそうなんだ、
うん、
そうだね。でも私お赤飯好きだから小豆好きですよね、やっぱり。
あ、好き？だから玄米ってすごい相性がいいの。
ああ、なるほどね。
ただやっぱりちょっと忘れずに水つけとかないと、
うんうんう
ん、炊けないわ
そう、うちずっと玄米食べてて
ね、
うん、でずっと玄米食べてたら、その送ってくださるところが、
うん、
なんか玄米がなくてゴム好きじゃダメかって言われて、で、ゴブ好きでいいですよ、つってゴブ好き送ってもらってて、
はい、
で、ゴブ好き食べてる間に、いつの間にか白米に切り替わってました。
切り替わった？
はい。まあ、別にいいやと思って。
なくなっちゃったのかな？
なんか、その、私、お米のブームを知らなかったんですよ、その、テレビで騒いでるのを。
あ、はいはいはいはい、
なんとなくそのワイドショーとかそのリアルタイムに見なくて、
うん、
自分に録画しててクイズとかがやってるところのワイドショーがあるから、うん、でそのクイズ見たくて録画してて、でさささささって早送りで流していく感じだったのね、
うん、
あんまり気にならないもの、うん、でもそしたらなんかお米がすごい、私も今はもう分かるんですけど、高騰したっていうのが、うん、高騰してしまってから白米じゃなくて玄米を求める人が増えちゃったらしくて、
う
自分でその精米するとか、
はいはいはい、
そういうのなんかしだしちゃった人たちが多くなっちゃったらしくて、うん、で玄米の方が幾分安いらしいの、白米より。
あ、そうなんだ。
うん、だからそれでその分そのそっちへなんかこう回すことが多くなっちゃったみたいで、
うん、
まあだからまあそれならそれでっていう感じ、
うんうんうん、
だったらどうしても玄米じゃなきゃ嫌なんだっていう人たちが増えちゃったっていうわけだから、
いやブームあるのかな。
なんかこの間そしたらつい最近テレビで見てたら、
はい、
あのちょっと田舎の方なんですけど、こう横浜とかじゃなくて他県なんですけど、
はいはい、
そこになんかこう精米所をもともと有料で置いてるところがいっぱいあって、駐車場とかで、
うんうんうん、
そこに持ってく人たちが多いみたい。
え、まあ、田舎ではよくある風景ですよ。
ああ、私知らなくて、
うん、
でなんかそういうところに持ってって少しでもお米の量を安くするというか、
うーん、それにつきたてっていうのは美味しいから、要は新米な状態になるから、
うんうん
うん、あの玄米のままで置いておけばずっと古くならないのよね、米って。
あ、そうなんだ。
もうだから新米が食べれるっていうことよね。
ああ、それになんかびっくりしたのが通販で、
うん
なんかココ米とかココ米とか売ったじゃない？
うんうん、はいはい、
そしたらそれの用のなんか米のその今言ったその精米機が出てきて、
うん、
小米とかココ米とかココ米とかを入れると新米だから、要は削られてどんどんご飯は少なくなっていくんだけど、
うん、
だけどその新米のように食べれるっていう機械も売ってて今。
面白い面白い。
17,000〜18,000円で家庭用で4合までできるってあって。でも私に言わせると玄米をやるのは分かるけど、ここ米とかやっちゃったら食べるとこなくなるんじゃないかと思って、お米が
本当だよね。
うん、結果的にはその半分になっちゃうんじゃないと思って、
なんかそこまで求めなきゃいいのにね、美味しくいただけばいいじゃんね。
そう、
だけ、うん、
だからそしたら
美味しいもんだって、
うん、そしたらもう玄米で十分じゃないのと思って、
確かに
ちょっとね見てたりしてた。だから今何でも
炊飯じゃ10万円ぐらいするのとかあるのね。
あ、そうそうそう、炊飯器も結構
美味しいんだろうね。
どうだろう、私もでもそんなに炊飯器に頑張ってお金をかけることがないから、
うん、
うん、分かんないけど、私もうち普通の炊飯器なんで、
うんうん、私も
普通、うん、いや行けばいくらでも売ってんのよ、高いのは
ね。
うん、でもそんなになんか炊飯器にお金かけないかなって感じ。
うん
うん、
で話がすっかり変わっちゃって、
いや全然全然いやでも過去に帰りたいと思うことはいくらでもあるでしょ、人は。
うん、あるかもしれないね、考えればだよね。
うん、
まあ、比較的考えないことじゃない、過去に戻れたらって、戻れないからって思うでしょ。
まあ私とワニちゃんって結構自分で言うのなんだけど前向きなので。
あ、そうそう、
起きたことは仕方がないと思うというか、
そう、起きたことに対応することを考える方がまあ多いかな。
そうそうそう、だからもう考えたところで仕方がないことは前に進もうか的な感じになっちゃうから、だから多分
最終的にはね。
そうそう、だから過去に対してのそのもちろんそのさっき言った通り自分のモチベーション上げてあげたいとか、今だったらこうやってアドバイスできるのにとか思うけれども、
うん、
っていうとこじゃないんですかね。うん、じゃあワニちゃん今日のまとめお願いします。
そうですね、まとめは、ま、人生の終わりぐらいに、
うん、
我が人生悔いなしと言えるように生きていきたいと思います。
ワニちゃんなら大丈夫です、安心してください。
はい、
はい、それではですね、ワニちゃんのこれってどう思うのコーナーでした。さあ間もなくですね夜の9時半になろうとしています。秋の夜長と言いますが、だいぶ気候もですね、すいません、歯がちょっと喋りづらくて、気候もですね、下がってきてますので、皆様お体ご自愛ください。それではワニちゃんいきますよ。
はい。
Goodbye!Goodbye! Everybody!Everybody!
ウエストハウスは、地域のスターみんなの